皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学経営学部中野タムスです。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから、世界に向けて、シンクタンクして、思いを、語るという番組です。今日はまた一人で、お話しさせていただきます。今先ほど柴田さんと話したんですけども、698回目ということで、なんかね、ジャレの法則だって、年取るほど1年が、短くの典型的な例で、やるほどなんか全然そんな感覚なくて、ものすごく早く時が過ぎた感じなんですけれども、今日はですね、日本を取り巻く外交安全保障について、独り言というか今考えていることをですね、約10分ぐらいお話しさせていただきたいと思うんですけれども、ちょうど河野太郎大臣が、最近本を出された、9月なんで、誰もほとんど読んでない本ですね、読まれてない本を昨日大垣書店で、購入して、とりわけ外交安全保障の、ところを、読んで読ませていただいてですね、すごく感銘を受けるというか、河野太郎さんはですね、ジョージタウン大学で勉強されてて、オールブライト国務長官ですね、その下で、勉強されて、僕もワシントンに5年いましたんで、接点は、一度だけ、河野さんがワシントン来られた時、講演されて僕が質問させてもらって、それから少し話させていただいたという、関係なんですけれども、よくやっぱり外務大臣も防衛大臣ですかね、大臣もされたんで、国防大臣が防衛殿からされたんで、すごくこの周辺、この日本の今立ち位置ですね、よく書いておられて、私もほぼ同じ意見なんで、いわゆるこの現代のこの動きを見てみるとですね、やっぱり、米中のこう対立、デカップリングというのが あって、で例えば中国の軍事力はですね、軍事費は年間20兆円で、日本の軍事費は5兆円で、完全に4倍ぐらい下がって、この30年で中国の軍事費が40倍に伸びたと。そして相対的にアメリカの国力は下がって、中国と比べて下がって、おそらく経済も軍事もですね、中国アメリカを抜くというような、そういうことになって、そうなるとやっぱり14億の人口を維持するために、中国がどんどん、南の方、あるいは一帯一路構想っていうことでですね、ユーラシア大陸もそうだし、南シナ海の方もどんどん広げていくと。でそんな中、軍事費だけ取ってみてもですね、日本と中国の差は圧倒的に大きいと。で、米中の対立ですけれども、一番よく、身近な例からいきますと、今日の8月31日なんですけども、今日の大きなニュースは、この20年間続いた、アフガンの戦争ですね。そこから、アメリカが、全員ですね、退いて、この2003年でいいんですかね、始まった、アフガン戦争も終止符を打ったということなんですけれども、これをですねどのように読むかといったら、バイデン大統領は、これはですね、トランプ大統領がすでに、アメリカは、アフガンから撤退するということを決めたんで、それをそのまま実行したということ でそういうことからいくと、今テロが起こったり、アフガン問題大変なことになってますけれども、これでですね、バイデン大統領が共和党側から攻められることはないと。ただ問題は、その時の引き上げ方に問題あったということで、その通りで、日本の自衛隊もそうですけれども、まだ邦人 あるいは、アメリカ、日本、まあ、さまざまな国々に協力したアフガニスタン、の人々を救出、すべきであるところをですね、タリバンがあっという間に、カブールを制圧したということで、そこでアメリカもですね、この20年でいくらでいったかな、とんでもない大きな、何十兆円というお金をつぎ込んで、アフガニスタンの政府軍を、まあ、軍事的あるいはさまざまな面で、支援したにもかかわらず脆いというかあっという間に、タリバンにこうやられてしまったと。でイアン・ブレマーというユーラシアグループの方がこの 2,3 日が勝負であると。で、まあ、この 2,3 日と言ってももう書いておらんの1週間前ですからまさにその通りで、なぜ、そう書かれたかというとやっぱり米軍がすごく武器を置いていってるんですね。その武器を短期間で、タリバンが全部取ってしまったというのはあまりこれ報道されてないんですけど、これ大変なことで、何十年も20年もかけて米軍が主導してきて、政府側にアフガニスタン政府に主導してきた、武器も含めてそれが全部、タリバンに渡ってしまったと。でタリバンの敵である僕はイスラムのことよく分かんないんだけど IS がですね、タリバンと敵対関係にあるというような、まあ、そういう状況ですね。でこっからですね、まあ、こっからですけども今日の重要なテーマはですね、これがですね、僕はアメリカのブルックリンズ研究所っていうこれまあ毎回のように言ってますけれどももうこれも20年ぐらい前ですけれども、そこにいてシンクタンクの、まあ、研究特に東アジアの研究を行いましたんで、特にブルックリンズ研究所は民主党側なんでバイデン、大統領やられることはちょっと見えるんですけれどもよく考えてみるとバイデン大統領がアメリカがですねアフガニスタンから撤退した、まあ、一つの理由はですね今は、冒頭言いましたように、敵は、中国であると。で中国問題に集中するために、他のことはあまりやりたくないと、まあ、その余裕がなくなってきたということが一つあると思うんですね。で考えてみるとアメリカからアフガニスタンってすごく距離離れてるんですね。でアフガニスタンと中国のウイグル自治区とかですね、見たらそこに指定してるとパキスタンもそうですけれどもそうするとこれアフガニスタンをどうする、まあ、人道的な援助もありますけれどもどうしようということはもともとこのきっかけは2001年の同時多発テロで、まあ、ビンラディンさん、ビンラディンさんってビンラディンとかですね、そこに、タリバンがかくまってるということ、パキスタンの国がかくまってるということで、その報復として、2001年の同時多発テロ、アフガンには物足りない、イラクまでこう行くというのが、まあ、2003年のですね、アメリカの戦略でずっとそれが続いてきたんですけれども、今考えてみると、アメリカ、バイデン、大統領は失敗したように見えますけれども、中国に対して、プレッシャーをかけるという意味では、アメリカが引き上げて、あるいはヨーロッパのイギリス、ドイツ、いろんな国々が引き上げることによって、アフガニスタン情勢が、まあ、かすると風雲急を告げるというか、大変な状況になるとそれ一番困るのはですね中国あるいはロシアではないかという見方もできると思うんですね。まあこういう見方は良くない見方かもしれないけれども、そしたら、中国が、まあ、アフガニスタン問題とかですねイスラムの問題特にウイグル自治区と絡んでイスラムに対して相当中国が今アメリカは何十兆円というお金をつぎ込んできたように何百兆円ですかねつぎ込んできたようにこれから10年20年とですね中国が相当大きなお金をアフガン問題につぎ込まなければいけないという状況になるそうでならないかもしれないね。これで中国がアフガニスタン、パキスタン協力しながら中央アジアも制覇して、まあ、ハートランドというユーラシアの中心ですね大きな力を築くかもしれないということもあるかもしれないですけれども、まあまあ、それよりアメリカの、これ中長期的国家戦略からいくと中国問題に集中するために、アフガンがまあ、カオスというか、厳しい状況になった方がですね、プラスになるかもしれないという多分そういう見方 あるんではないだろうかと、まあ、シンクタンクの見方、感じます。まあ、そういうことでですね、まあ、米中の対立、これは今、軍事的な側面を、ちょっと、展望してみましたけれども、それよりやっぱり経済的な、問題が起きてくるですね。まあ、新しい冷戦がスタートしたと言いますけれども、ソビエトと戦われた時は、あんまり経済的な、こう、つながりはありませんでしたけれども、今は、経済のサプライチェーンがすごくやっぱりあって、iPhone 一つ取ってみても、中国で製造したり、あるいは台湾の半導体絡んだりですね、日本の、まあ、高度な技術が結集して、一つの iPhone という製品ができるという、まあ、サプライチェーン、これがですね、車とかいろんな IoT、インターネットオブシングにつながっていくと、まあ、これ中国なしでは、やっていけないという、まあ、ことなんですね。で、中国も、鄧小平さんはですね、アメリカと協力することによって、市場経済と、まあ、社会主義ですね、一緒にこう国家の、まあ、社会主義と資本主義を組み合わせた、まあ、国家資本主義的なことをですね、まあ、市場経済的なことをできるということをやったんですけれども、習近平国家主席は中国独自でも、まあ、やっていこうと、まあ、今日の新聞にもありましたようにありましたけれども、もうサプライチェーンがこんだけ絡んでるけれども、まあ、場合によっては中国は全ての一国で、まあ、一国は無理かもしれないけれども、半導体からいろんな高度な技術をですね、中国一国で作って、14億の人口プラス、こう一帯一路構想につながるような国々に、供給網を広げていくことによってですね、まあ、経済的アメリカに干渉されなくても独自でできるという体制にですね、なるかもしれないと、まあ、そうなった場合ですね、日本の立場がどうなるかという、まあ、ここも非常に大事なところなんですけれども、世界第1位の経済大国と第3位の経済大国が日本が手を組んで、そしてヨーロッパの国々と組みながら、日米同盟を基軸として、この安全保障問題についていろんなやっていくという考えもあるかもしれないですけれども、だけどやっぱり歴史をこのアヘン戦争以来、あるいは、南京条約、あるいは香港が、まあ、香港の問題、香港がですね、活用されたというイギリスにですね、そういうことをたどったり、東アジアに起こった日本の一連の日中戦争等を含めてもですね、もう一度原点に戻って、やっぱりアジアイズワンという岡倉天心が言われたように、こうアジアの中の日本としてのサプライチェーン、日本として、中国とどう協力する、あるいはアメリカと中国のゴービトゥインというか仲人で架け橋になるような、まあ、そういう視点が、重要かなというふうに、まあ、思ったりします。時間見てみたらもう14分というのはあっという間なんですけども、まあ、今日は僕がずっと思ってます、安全保障問題について、まあ、独り言ですけれども、トークさせていただきました。はい、ということで、698回目、ナコンタブスシンクタンクジャーナリスト、どうもありがとうございました。